8月2日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、佐藤愛子の古泉流一人よがりというのからね、先週は加賀の千代寿の話を、
そうでしたね、
でお父さんがね、はい、佐藤光禄が、のたまたまに玉が当たって、で金玉に鶴瓶取られてもらい水と一句読んだというあまり品のよろしくない話で、この本はね一冊丸々下ネタなんですよ、
うん、
だからラジオでやるにはちょっとまずいのもいっぱいあって、今日はね、
はい、ちょっと読むのが恥ずかしいような気もします。
今日はまた上品なやつ。
あ、そうですか。
あの前に佐藤光禄の日の話をしましたね、
はい、
それです、はい。
徳川の中頃、安永3年に旭飛伏兵という宝飛の名人がいた。江戸の両国や大阪の道頓堀で兵の曲芸を興行して大評判を取ったというが、蘭学者日高源内は彼の兵芸を絶賛してこのように書いている。最初頃より両国橋のほとりにへっぴり男を出たりとて、表技とりどり町の風雪なり、それつらつら重みれば人は小さき天地なれば、天地に行かずしあり人にへあり、引用愛激するの声にして、時に発し時に昼こそそのもまえなれ、
持ち前なれ、
持ち前なれ、つまりおならというものは雷みたいなもので、時とところを構わず鳴り響くのが自然なのだそうだ。いかなればかの男を昔から言い伝えし、はしごへ、数珠へは言うもさらなり。祇園林、犬の吠え声、花火の響きは両国の川開きを欺き、水車の音は淀の川瀬にギス、というようなへ芸の達人で、その他にも道成寺、羽歌、伊勢音頭、文語武士、義太夫武士などことごとくマスターし、中心蔵、矢口の渡り、何でも望み次第、一段ずつ三味線浄瑠璃に合わせて曲飛を奏でるという類なき名人である。話に聞くよりもともかくこの目で見、この耳で聞こうと、友達打ち連れて両国橋の広小路へと向かうと、男も女も押し合いへし合いしている。頭越しに看板が見える。男がへを追っ立てている。
尻を、
あ、ごめんなさい。
こんな
男がちょっと字が似てます ね。男が尻を追っ立てている。その後ろに薄墨で道成寺や三馬荘などの絵が描いてあるのだが、それがまるで夢の絵でも描いたように薄ぼんやりと描かれているので、ポットでの田舎者なんぞがこれを見たら、あれ江戸では尻で夢を見るだべかとうなずいて軌道を入るかもしれない。その宝飛男はどんなやつかというと、中肉にして色白、三日月型のバチビンヤッコに髪を結い、花田の一重にひじり面の襦袢を着こなして、林方と舞台の上に並んでいる。林に合わせて口上を言いながら、まず最初がめでた、めでたの三馬荘へ、トッパヒョロヒョロピッピッピッピと拍子よく次が鶏の当天候をブーブーと切り分け、その次水車ブーブーブーふっと言いながら、己が身を車返しすれば、さながら車の水の勢いに迫り、汲んでは移す風情あり、さあ入れ替わり入れ替わりと打ち出しの太鼓とともに立ち出ぬ。一体このへ男は何を食ってこのようなへ芸ができるのかと、人々は肝を潰して大評判。大阪の千種屋清右衛門という人は、 喧嘩下し薬とかへひり薬などという薬を売っているようだ、きっとその秘薬を飲んでいるのだろうという人がいたり、またこの極秘の見事さ、仕掛けあるものとの疑いは最もなれど、数万の人の目の前、司法紙面のやり話、たとえ仕掛けがあるとしても真に昼のと同じではないか。こんなせちがらい世の中に、人様の財布の紐を解かしめんと、あれやこれやと思案して新しいことを企んだとしても、大同小異、十が十まで同じ餅の形、昨日新しいことも今日はもう古い。だがこの放屁男ばかりは、話に聞いたことはあっても、目に見たことが今日が初めてである。我が神武天皇元年より安永三年に至るまで2436年の政争を経るといえども、ただの一度もかかる人物が実在したという旧記は見えず、ことづてにもなし。我が日本のみならず、モロコシ、朝鮮をはじめ、天竺、オランダ、諸々の国々にもまずあるまじ。ああ、よくぞ思いついた、よく放ったり、実に偉いと褒めそやす人もいるという大騒ぎ。それはいいけれど、匂いの方はどうなっているのだろう。
これだけやると臭くないんじゃね。
音もかも、空へ抜けてゆく田植えの兵。
抜けゆく。
音もかも、空へ抜けゆく田植えの兵、
うん、
おならについての理想を言うなら、これこそ理想的なおなだれ、理想的なおならではないかと私は思う。広々とした田の表、渡るそよ風、晴れ渡った青空、田植えであるから当然お尻は高々と天に向いている。誰に遠慮気兼ねなく、その大空に向かって心ゆくまで切り離す。放った方も爽快だが、放たれた舌玉の方もさぞ心よかろう。おならは田んぼに限る。それに比べて、村の嫁、かかとの割れへ屁を挟み、村の嫁、かかとの割れへ屁を挟みとはあまりに痛ましい。姑、姑、小姑らといろり端での夜鍋仕事の最中では、ついこういうことになるのだ。かかとの割れとは言うまでもなく、赤切れの割れ目である。手の赤切れはともかくとして、かかとにまで赤切れが切れているというかわいそうなお嫁さん。足袋も履かせてもらえず、赤切れの手入れもできず、おならも我慢しなければならない。出ようとするものを赤切れのかかとで必死で抑える。抑えられた舌玉は出口を見失って、
うん、
嫁の部は五臓六腑を駆け巡り、嫁の部は五臓六腑を駆け巡り、この川柳は有名ですかね。
そうそう、有名ですね。
ということになる。嫁さんも大変だが、舌玉の方も大変だ。
舌玉っつうの。
駆け巡った果てに、どのあたりで会えなくなるのだろう。平賀源内先生はその放屁論にこう書いておられる。からにては放屁といい、上方には屁をこくといい、関東にては昼といい、女中はすべておならという。その言葉は異なれど、鳴ると草木は同じことなり、その音に三頭あり、ぶっと鳴るものも、ぶっと鳴るもの上品にして、その形丸く、ブーとなるもの中品にして、その形いびつ型なり、スーとすかすもの下品にて、細長くして少し平たし。なぜブーとなるものが丸く、ブーがいびつで、スーが細長く平たいのか。なぜブーが上品で、ブーが中品で、スーが下品なのだろう。平賀先生、いかにしてその形を見極められたのか、いかなる根拠を持って上中下と判定を下されたのかは、つまびらかではないが、そうしてみると五臓六腑を駆け巡るのは人玉型、あ 赤切れのかかとで抑えられたやつはしぼんだ風船型とでも言うべきか。この部玉には私はご苦労賞をあげたい。すいません、いっぱい間違ってしまいました。
いやだから、まあ、あの
なんかたくさんなんか何回言いましたでしょうか、へという言葉を。多分記録かもしれません。
あのこの間佐藤光禄のね、親父のやつをやったのでついでにね、
はい、
まあ、はい、あの
お聞きになって楽しんでいただけたら何よりでございます。
まあ補足ほどにはこれぐらいは引っかからなくてごめんなさいね。
ではプラスワンです。
名曲です。
はい、今日はミケです。サファーガール。